それで、多分これお正月だと思うんですよ、配信するの。一応、最初だけでいいんですけど、2021年の体でやっていいですか？
あ、わかりました。
はい。じゃあ、いいですかね。
はい。
不思議ラジオ金座座の石山です。今日はまた石神がですね、ちょっと異次元の方に、異次元かな、今日はな、どうしようかな。私のアルフォンスは暴走なんてしないよって言って、スーパーカブで走り去って、なんかトマトが1個だけ置いてあったんで、ちょっと今日はいないんですけど、1人じゃないんですね。はい。ゲストがいらっしゃってくれてます。はい。どうぞ。
こんにちは、ロンペです。
明けましておめでとうござい
お
ま
めでとうご
す。
ざいます。
新春対談ということでですね、ロンペさんにまた来てもらってて、で、今ですね、ちょうど北斗さんが来たっぽいな。ちょっと今許可しましたけど。ロンペさんね、やっぱりね、もう無理だと思うんで、やっぱりその年明けの体はもういいです。無理ですね。ただもう、これ多分配信されてるのはお正月だと思うんで、まあ、聞いてくれてる人は、そういうちょっと浮かれた気分で聞いていただいていいんですけど、こっちはまだね、2020年に録
そう
音してますので、
では
い。どうなんですか？年末は。忙しい。
すね。はい。年末は、いや、でも仕事は
落ち着いてま
落
す？
ち着いて普通ですね、多分。
ええー、
は
そうなんですね。
い。はい。あんまり年末感はうちの会社ないのかもし
あ、
れないですね。はい。
ええー、そうなんだ。
は
僕たちはね、もう結構、この撮影の業界の人たちは、だいたい年末、今年いつまで仕事とかっていう話してて、人によって結構違うんで、結構人によっては年越しまたいでなんかライブの撮影しに行ったりとかしなきゃいけない人とかいて、
ライブはありますからね。そうです
そう、そういう撮影に携わってる人はだいたい毎年なんか呼ばれるらしくて、昨日僕も撮影一本あったんですけど、その監督がもう毎年なんかカウントダウンのなんかやってて、今年も行くんですかって言ったら、今年はなんかさすがにコロナで、そのライブ自体がないらしくて、ね、今年はないんだ、つって、実家帰るとか言ってましたけどね。だからなんかそういう会話すると年末っぽいなと思って、なんか結構年末年始僕好きなんですよね、イベントっぽくて。まあ今年はなかなかみんな実家に帰るのもいろいろ難しいとは思うんですけ
そうです
ど。
ね。この間、とあるイベントで久々に
はい。
知り合いとか友人に会いましたけど、皆さん、
例のあれですね。
そうです、そうです、なんかね、皆さん、ね、実家に帰れないって言ってました
う
ね。
んうんうん。このイベントどうでした？別に濁さなくていいと思うんですけど。
ですね、あれですね、入江優監督
はい
の、
はいはい。
メルマガのイベントですね。いや、楽しかったですね。
はいはいはいはい。いや、行き
まあ、
たかったけど
か
な。
なり人数を絞った
はいはいはい。
感じでしたけど、面白かったですね。
よかったですね。
は
だってロンペさん今回裏方だったわけでしょ？
い。そうそう、初めて
うん。
関係者というか、ただで入りましたね。
すげえ。羨ましい。今これ北斗さんもう
あ、
聞
こ
こ
んに
え
ち
てます
は。
かね？ああ、こんにち
こ
は。
んにち
こんにちは。
は。
北斗さんって、
はい。
明けましておめでとうございます。
あそこからですか。
そうなんですよ。まあまあまあまあまあ。
そういうことなんですね。
その手
まあ、
は
そ
ね、
れ
でも
は。
最初の1回だけで大丈夫です。
あ、わかりました。
じゃあ、とりあえず進行しつつやりましょうか。ロンペさんの、ちょっと変わったベスト10、やります？
いいですよ。僕は準備できてますんで。
北斗さんもじゃあ聞きながらできます？
はい。ちょっと資料を作ってきたんで、
はい。
画面を、共有を
あ、じゃあ、僕の方で
し
オ
て
フにして、
させてもらっていい
で、
ですかね。
はい。こっちに持ってくればいいんだな。何これ、すげ
画面見えました？
え。北斗さん見えてるの、これ。
見えてます。
す
はい。
げえ。
というわ
す
け
ごい。
で、僕は2020
はい。
年のベスト10を出したいんですけど、
はい。普通のじゃないんでしょ？
普通じゃなくてですね、
はい、はい、はい。
切り口としてはタイトルとしてはね、2020年オンライン映画祭ベスト10というのを
な
入れ
る
た
ほ
いと
ど。
思い
な
ま
るほど
す。
ね。たくさん見てらっしゃいましたもんね、
そう
オン
です
ラインでね。
ね。はい。まあ、2020年、まあ、こんな状況だったんで、
まあ、今年っぽい。
そうですね、いろんなものがオンライン化、リモート化したと思うんですけど、この収録自体もそうなんですけど、
そうですよね、
はい、まあ、映画についてだと多くの映画祭がオンライン開催になっちゃったんですね、で僕はこのオンライン映画祭にかなり積極的に参加してたと思う、方だと思うので、秋以降はですね、オンライン映画祭が重なりすぎて追い切れないぐらいという状態。
なるほど、オンライン渋滞してたわけです
ね。そうですね、はい、
うん、
でちょっと時間をいただいて2020年のオンライン映画祭の作品ベスト10を出したいと
思
います
。わー、お願いします。
はい、レギュレーションとしてはですね、
はい、
自分がオンライン映画祭で見た作品の中から選んでですね、うん、でしかも各映画祭から選べる作品は1作品ずつとしました。
あ、なるほど、はい、じゃあ少なくとも10個の映画祭があるわけだ。そうそうそ
う
すげえ。
そういう切り口で行ってみたいと思います。はい、じゃあ行きます。
え、ロンベさんちょっと質問していいですか。
はい、
実際ちょっと見えた実際何個ぐらいオンライン映画祭ってあったんですか。
だから僕が見た中で多分20ぐらい。
うわ、マジで、
はい、
信じられないんだけどじゃあお願いします。
はい、第10位の、まずは映画祭ですね。映画祭としては、
はい、
夕張ファンタスティック映画祭2020という
、はいはいはい、
映画祭ですね。
夕張国際ファンタスティック映画祭ですね。
そうですね、国際ファンタスティック、うんうんうん、まあ、例年はもちろん北海道の夕張で開催されている映画祭だと思うんですけど、
はいはいはい、
今年は、完全に、オンラインのみでの開催になりましたね。でプラットフォームとしては、
うんうん、
Hulu ですね、配信サイトの Hulu を使って、
うんうん、そういうことか、
配信という形になりました。
なるほど。
で、しかも完全無料ですね。
はいはいはいはい。
で、オンライン映画祭っていろんな配信形態あったんですけど、
そうですよね。
はい、で、夕張については、うんうん、オンタイムで見なくちゃいけないという、
うん、
タイムテーブルがあって、
そういうことか、はい、見逃したらもうじゃあもう見れない
わけだ。そうですね、まあ、はいはい、映画によっては何回かあるんですけど、うんうんうん、まあ、その時間でしか見れないっていうような方式でしたね。
はいはいはい、
はい、で実は、来年の夕張の日程を決まっていて、で来年についても9月なんですけど、来年の、うんうん、リアルとオンラインでまたやるという形はもう発表されてるみたいです。
その両立ての方がやっぱありがたい、リアルの良さもあるし、
うんうん、
いけない人はね、オンラインでも見れるっていうのは一番ありがたいなと思う。
そうなんですね、僕は思いますね、うんうん、だから今年はもしかしたらそういうのの元年だったかもしれないなっていう感じが、
うん、本当にそうだと思いますね、
しますね、
うん、
はい、というのが夕張、
はい、
国際ファンタスティック映画祭なんですけど、はい、まあ、この中から1本選んだのがですね、
は
い、こっちですね、
うん、
クレイジーワールドという映画ですね。
つってウガンダ語って書いてありますけど、
はい、まあ、そうなんです、ウガンダ映画なんですけどね。
審査員特別賞もらってますかね、
これは。そうですね、はい、
はいはいはい。
で、まあ、夕張のいろいろ部門があったんですけど、そのコンペ部門で上映されたウガンダの映画で、
はい、
まあ、アクション映画ですね。
へ
え、まあ、今年の、夕張は9月にオンライン開催されたんですけど、
はいはい、
それより前の6月にですね、We Are One っていうですね、オンライン映画祭があったんですね。
うんうんうんうん、
でこっちは、世界中の国際映画祭が協力して、YouTube で配信するってものだったんですけど、日本から東京国際映画祭が参加して、深田浩二監督の作品とかが配信されてたんですけど、実はそこにトロント映画祭も参加していて、トロント映画祭枠として一応その時にもクレイジーワールドが提供されてたんですね。
なるほど。
で、まあ、トロントは2019年に上映されたらしいんですけど、その時はですね、1回のみの上映だったらしいんですけど、なんか1000人を超える観客からですね、4回のスタンディングオベーション
があった。4回終わらねえ
でですね、まあ、
We Are One、誰も座らないみたいな、
そうすごい気になってたんですけど、
We
Are One は世界に向けての配信だったんで、その時日本語字幕がなくて、多分まあ、英語字幕があったことかわからないですけど、
はいはいはい、
僕はちょっと、まあ、自信がなくてですね、
ね、ウガンダ語って言えば大体、まあ、世界の、ね、三大言語の一つですから、ね、
だか からそうかなりですねこれ大丈夫かなと思って、気になりつつも VR1 の時は見なかったんですね、
はいはいはい、
でまあ夕張ではしっかり字幕付きの上映ということで、見てみたんですけど、
うんうん、
これがですねなんというかですね、まあ、ひどいというかチープというかですね、うん、
逆にね
でなんか昔の日本のなんか、戦隊ものとかヒーローものって最初の頃ってすごい CG が、
う
ん、チープだったと思うんですけど、
はいはい、
まあ、それよりひどいというかですね、
今これロンペさんが用意してくれた画像がここに今見れるじゃないですか、僕たち、
はいはいはいはい、
この静止画にした時のこのヤバさね
合成って感じがするじゃないですか、
合成がすごいですね、
はい、まあ、こういう状態のものだったんですけど、
うん、
なんかねウガンダってすごい数の映画が作られてるらしいんですね、はい、年間、
はいはいはい、
でなんかハリウッドとかボリウッドに対してワカリウッドっていうらしいんですけど、
そうなんだ、
はい、すごい量産されてて、まあ、それをちょっと垣間見た感じはするんですけど、
まあ、見る人がそんだけ多いんでしょうね、
そうですね、まあ、劇場じゃないかもしれないですけどね、あのなんか配信とか、うんうんうん、なんか DVD の、 コピーしたようなものかもしれないですけど、すごい量産はされてるらしいってことですね。
今監督の写真もロンペさんが用意してくれてるんだけど、
はいはいはい、
ちょっと楽しそうですよね、すごい
この人ね、すごい作品数を作ってる監督らしい、
自分で回してますね、明らかに、
はいはいはい、
うん、多分録音機材もこれなんだな、きっと
多分そう
なんです、カメラ横についてるマイクなんだ、
でですね、このチープなアクションなんですけど、何が面白かったっていうと、DVD とかでよく特典でオーディオコメンタリーってあるじゃないですか、
そうですね、
はい、あれみたいなのがずっと前編入ってるんですね、
で多分誰か喋ってるってこと、
はい、多分わからないですけど多分監督だと思うんですけどですね、ずっとですねあれみたいなのが入ってて、ここでなんとか出るぞとか、なんかファイヤーファイヤーとか逃げろ逃げろとかモアアクションとかいうのをですねずっと言ってるんですよ、
入っちゃってんじゃん、
はい、でなんかカンフーもあるんですけど、なんかジェットリーみたいだとかね、そういうのずっと喋ってる、
言っちゃってんだ、
はい多分ね、役者の名前だと思うんですけど、ブルース・ユーって人が登場すると、うん、
はいはいはい、
必ずこの人がブルース・ユーって言うんですよ、なんか。
なんでだよ。
多分なんか昔で言う
と、なんとかやみたいなね。
そうそうそう。だから格闘戦士みたいな。
よーみたいな感じなんだ。
のを、無声画じゃないのにやってるっていう感じですね。
ウケる。
で、まあ、63分の尺でも途中で完全に飽きちゃったんですけど、まあ、見れてよかったなっていう感じがしました。う
ん、いや飽きちゃってんじゃないですか
、まあ、ただですね、すごい、
まあまあまあ、これがジブリ、
はい、
あ、ロンペさん、これちなみに順位って、
はい、
映画の順位であって映画祭自体の順位ってことではないってことですよね、
ないです、作品の順位ですね、
はいはい、
というのが
分かりました、順位ですね、クレイジーワールド、
はい、
はい、
おすすめで、あ、 見れたらおすすめですね、
うん、はい、はいコメンタリーがないバージョンは多分ないんですよね、
多分ないですね、あの本編に入っちゃってるんだと思いますはい、次はですね田辺弁慶映画祭というあのですね、
田辺弁慶映画祭、
はい、そうですね、
あのもう映画祭自体知らないんだけど、
和歌山の映画祭ですね、
へえ、
で、まあ、新人映画監督を対象としたコンペをやってる映画祭で、まあ、僕は気になりつつも今まで行けなかった映画祭なんですけど、
うんうん
うん、今年はオンライン開催してくれて、うんうん、まあ、見ることができたっていう感じですね、
うん、
でこの映画祭のオンラインについても、オンタイムで基本的にオンタイムで、
うんうんうん、
その時間に見ないと見れないような状態
です、ね、うんうんうん、確かにその方がいいのかもしれない、
あの同じ何でしょう、うん、同時間的な共有
ね、
そうそう、共有感とか盛り上がり、うんうん、同時に盛り上がるという意味ではそれの方がいいのかもしれないですね、
ただ離れてるだけで一緒に見てるっていう、ね、うん、ことだと思う、
で、まあ、ちょっと画面に出してるんですけど、野本梢監督の愛のくだらないというのが一応グランプリを取りました、
うん、
これは、来年というか2021年に劇場公開もされるらしいです、
なるほど、
はい、でこの中で僕が1本選んで面白かったのはですね、
きっとこのグランプリではないんだろう、
じゃないんですねこれも見て面白かったですけどね、
はいはいはい、
はい、今回こっちですね、これですね、
なんだこれ、
磯部康弘監督のですね、いるという作品ですね、
はい、はいはい、来るみたいな感じですね、
あ、まあそういう感じのタイトルですね、うんうん、
はいはいはい、
すごい短いですね、41分ほどの作品なんですけど、
短編だ、
そうですね、まあ監督のこの磯部さんって人は、 まあ、主演もやってるんですね、うん、
このじゃあこの映ってる男の人が監督だ。
そうですそうです、
はいはいはい。
でというか本職は役者の方なんですね。
あ、なるほどなるほど、
はい。で上映の後にトークとかもついてたんですけどで、監督はトークで自分の演じる機会をもっと増やしたいっていうのも監督作を取った理由っていうのをすごい正直に話してます
すごい理由ですね、
はい、でもねすごい良かったと思います、
ね
はい、でこ の今写真に写っている男、はいはい、主人公なんですけど、
はい、役者をやっているって設定だから、うんうん、本当に自分なんですね。
多分そうなんです
うんうん、
とは思うんですけど映画の中の描かれ方はですね、うんうん、まあまあ問題のある男でですね、
は
あ
は
あ、まあこれはいろんな人に恨まれるだろうなみたいなエピソードばかりなんですね。でこの男はある時自分の、一人住まいしてるですね家にですね帰宅すると家の鍵が開いててあれ誰か侵入したみたいなことが続くみたいな話なんですね、うんうん、でですね全体的にまあ、全般面白かったんですけど僕はラストのラストの描き方がすごい良かったなと思っていて、
うんうんうん、
それをですねツイッターで感想で書いたら監督自身がコメントくれてなんか届いたと実感できましたとか返してくれていたんで、うんうんうん、多分あそこはですね映画の中で監督が描きたかった部分なのかなという感じはして、うんうん、すごいそれは伝わってきたんですごい良かったなという感じがしました。
監督がすごいエゴさしてるっていうのも多分
伝わってきた、うん、皆さんそうなんじゃないですかね。
そうですよね、
はいはい、という感じで面白かったですね、はい、
これなんか見れるんですかね。
分かんないですね。
ねえ
そのうち勉強野菜っていうのは特集上映とかやったりするんで、うんうんうんうん、そういう時に入ってたりするのかもしれないですよね、
は
い、
じゃあもう一度監督のお名前を、
ね、はい、磯部康弘監督
です、ね、磯部康弘の「いる」っていう映画ですね。はい、はい、
次がですね京都国際映画祭です、ね、
はい、
地方ばっかりですけど、
うんうんうん、
京都国際映画祭も今年はオンライン映画祭で実施されたような感じですね、うんうんうん、でまあ、10月の半ばですね、15、16、17、18、4日間かな、うんうん、オンライン開催されたという映画祭ですね、まあ、もちろん通常の年は現地で開催されて
やってるんですよね、
ですね、うん、はい。でこの中で良かったのはですね、ブラックという映画ですね。
ブラック、
はい、はい。でですね、京都国際映画祭の中でクリエイターズファクトリー映像部門っていうですね、まあ、
はいはいはい、
コンペティション部門ですね、日本映画の、うん、があってですね、その中の一応多分これはグランプリを取った作品になると思います。うんうんうん、でどんな話かというとですね、
はいはい、
ツイッターの投稿でですね、突然姿を消す男の姿が投稿されていてですね、
姿を消すっていうのはもう物理的にってことですか。
はい、消えてバーンって消えるような映像が投稿されて、
うんうんうん、
それを見たですねテレビ番組のディレクターが取材に行くっていう話なんですね。
うーん、ちょっとドキュメンタリーチックな感じですか。
あ、そうですね、まあそうですね、で
フェイクドキュメンタリー
ですね。そうです、で僕はそうまさにその通りで、僕が見てすぐ思い出したのって、うん、松本人志の大日本人の前半部分ですね、
うんうんうん、
あれをちょっと思い出すような感じがあって、はい、ちょっと似たような面白さがあると思うんですけど、うん、まあさっき言ったようにある種の超能力で消えるというか瞬間移動なんですね、うん
うん、でなるほど、
その瞬間移動するとまあ、すごい副作用とかがあって、うん、まあ、彼はそれに悩んでたりするんですけど、そこら辺のですね、うん、ディレクターとの取材のやり取りとか駆け引きみたいな部分の面白さがあって、でもその瞬間移動する描写は全然チープじゃないで、すごいよくできてるなと思って、うんうん、感心してましたね、はい、
うん、
なんかこちら三兄弟、
そうみたいですね、
はい、山本三兄弟というのがですね、はいはいはい、まあ、ユニットを作っていろいろ映像を作られているらしくて、
芸人さんと俳優さんと監督やってる人、はい、3人なんですね、
そうらしいですね、
すごい。
でこの作品だけではなくていろいろ作ってるらしいんで、なんかちょっと他の作品も見てみたいなと思わせるような作品でしたね、
うんうんうん、面白そう、
うん、面白そう、
うん、
でこれも 全部無料で見れたような感じだったんで、すごい良かったですね。
山本
菅
監督かな、
そうですね、
のブラック、
はい、
はい、
これが8位、
はい、はい、
次いきます、
はい、
次はまた地方に行きますけど、奈良国際、
奈良、もう全国いろんなところに、ね、これリアルだったらいけないですもんね、こんなに。
そうなんですよね、
うん、
まあ、時期とかも難しいですしね。
そうですよね、
はい、でちなみに奈良国際映画祭は、リアルとオンラインの併用開催になりましたね、
うんうん
うん、で、まあ、話を聞く分にあの両方ともですね、運営は結構大変だったみたいで、
うん、
あの問題がとか、うん、あったみたいなんですけど、作品のセレクションは本当に素晴らしかったと思いますね、でこちらもいろんな部門があるんですけど、うん、今画面映してですね、カタランフォーカスっていう部門があって、はい、まあ、これってあのスペインのカタルーニャ、
カタルーニャ、
うん、はい、まあ、サッカー好きな人には有名な地域だと思うんですけど、
ですね、
はい、
うん
うん、ここのですね、若手女性監督の作品に特化した特集上映で、すごい限定的な上映なんですけど、
そうですね、
6作品集めてですね、僕はこの4作品、この中の4作品見たんですけど、どれもすごいレベルが高くて、うん、いい特集だなっていうふうに思いましたね、
うん、あ、カタルーニャのことをカタランっていうんですね、多分ね、
そうですね、多分ね、
うん、カタルーニャに若手女性監督がまず6人以上いるってことですね、
そうそう
そ
う、
それがすごいですよね、
すごいと、で、しかもなんか適当な作品ではなくて、
うん、それぞれちゃんと
それぞれ面白い作品が集まったんで、すごいなっていうふうに思いましたね、
なるほど、すげえな、
はい、で、まあ、はい、奈良国際映画祭から選んだ作品はですね、はい、まあ、その中ではなくてですね、
ないんだ、
他の部門になるんですけど、
はいはいはい、ジャパンプレミアですね、
そうですね、
はい、
誇りと灰というですね、韓国映画ですね、
うん、
で、パク・ヒークアン監督、
うんうん、
まあ、僕は全然知らなかった監督ですけど、
うん、どんどん出てきますね、本当にやっちはね、はい、
で79分ほどの監督ですかね、
はいはい、映画ですね、
はい、うん、まあ、作品ですね、
うんうんうん、
で、どんな話かというとですね、主人公の女性の母親が、うん、亡くなってですね、
うん、
まあ、その葬儀の準備をしていく話なんですけど、
はいはいはい、
ここまで暗い韓国映画を見たことないというレベルで、まあ、どうしても日本で上映される韓国映画って、まあ、シリアスな作品でもエンタメ性がしっかりあったりすると思うんですけど、
う
ん、それがですね、あまりなくて、まあ、主人公はね、ほとんど喋らないというか、多分映画始まって半分ぐらいまで一言も発しないと思うんですよね、
うん、なるほど、
そのぐらい
ですね、ちょっとタルベーラとかそんな感じなんですか、
あ、いや、他の人物は結構喋るんですけど、うん、主人公は喋らないです
よ、そういうこと、はい、
で、その暗さとですね、
うんうん、
あと韓国の葬儀についていろんな映画では見たことあるんですけど、まあ、すごい基本的などうやって準備を進めていくとか、うんうん、っていうところを見るっていう面白さもありましたね、
うんうん、
まあ、あるサスペンスが絡んでくるんで、そこも含めてすごい面白かったんですけど、まあ、全然見たことない種類の韓国映画という意味で良かったと思いますね、
うん、ほこりと灰の灰っていうのは多分じゃあそういうことですかね、
はい、そうですね、はい、うん、そのことだと思いますね、
うんうんうん、あの、あとロンペさんがさらっとあの韓国の映画で葬儀の準備のシーンはよく出てくるから割と見たことあるっていう、そこの時点でもうちょっとすごいですけどね、
あ
そんなに見てないっていう、確かになんかでもなんか泣く女の人とか出てくるイメージはあるけど、
うんうんうん
うん、
やっぱ映画の中でそういう文化というのを見れるのはいい、
確かにそうですね、うんうん、でも確かに葬儀のシーンって、うん、いろんな国の映画で見覚えある気もしてきました、そう言われてみると、
そうです
よ、ね、結構各国で違いがあるから、うん、なんかこう印象に残りますね、確かにね、
そうですね、まあ多分日本とかはまだ近くなるかもしれないけど、
うん、
なんか欧米の人が見たらもっと驚くんだろうなみたいな
感じ
が
します
けどね、というのは7位、
はい、
なんで国際映画祭の誇りと灰でしたね、
はい、
はい、次は6位、次はですね、スキップシティ国際 D シネマ映画祭という
、これは知っている、
知ってますか、
うん、映画祭自体は何か見ましたね、
はいはいはい、
うんうん、
まあ、埼玉の方にあるスキップシティという、うんうん、まあ、施設があって、そこで行われている映画祭、国際映画祭なんですけど、
うんうんうん、
僕はこれ、今年はあのオンラインのみで 開催されたんですけど、リアル開催でも前に一度行ったことがあるぐらいの映画祭ですね。はいはいはい。で、まあオンラインで国際コンペ部門、国内コンペ部、うん、長編部門、国内コンペ短編部門っていう形で、かなりの本数が上映されまして、
うんうん、
でですね、まあ個別でも変えたんですけど、ですね、見放題っていうプランがあって、
はいはいはい、
見放題でも1480円
なんですよ。安っ、1本分に満たないですね、普通の映画のね。
で
全部で20本ぐらいありそうですね。
そうですね、短編も含めるとそんな感じで、うんうんうんうん、しかも、トークとかもかなりしっかりしていて。
ちょっとお待ちください、
はい、
今ラフランスさんが来てるのに気がつかなかったこれだ、許可しないと。ラフランスさん、
あ、こんにちは。
こんにちは、すいません、気がつかなくて。
あ、いえいえ、
ロンペさんの話に引き込まれてた。
すいません、すいません、多分途中だったんで、すいません、タイミング
が。いえいえ、すいません。ラフランスさんです。
はい、よろしくお願いします。
一応ちょっと今回お約束になってるんで一言言っていいですか。
大丈夫ですよ。
明けましておめでとうございます。
え、どういうこと？
本年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今ですね、ロンペさんの、うん、あるベスト10を途中まで聞いてて。
あ、はい。今何位までですか。
今ね、6位まで来てて、これがオンラインでやった映画祭の中から1作ずつランキング形式で教えてもらってるところです。
だからこの画面なんですね。
そう、あ、共有されてますもんね。
してますよ、はい、
はいはい。じゃあ6位からちょっとラフランスさんも参加してください。
はい、聞いてます。
じゃあロンペさんお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
ちょっと続けちゃいますけど、
うん、
この映画祭やっぱあのトークとかもすごいしっかりしていて、
うんうん、
海外の監督の作品とかは事前収録で収録されたものが、うんうん、トークとかで配信されて、国内監督のものは、生配信とかされて、事前に質問も送れるし、あのリアルタイムでコメントもできて、まあ、それも拾ってもらえるというものでした
ね。ゴージャスですね。
でもうね、金額的にもすごい安かったですし、
うん、
システムとしてもこの時点でははっきり言って最高のものだと、
うん、ね、
はい、
うん、
すごいね、まあ、初年度だと思うんですけど、すごい完成されたものを出してきたなという感じはしましたね、
うん、
で、まあ、短編部門がいろいろあるんですけど、うん、あの俳優の若葉龍也さんの作品とかも、
ね、ああ、あの人だ、
はい、
あの今泉監督の、
そうです、そうです、
よく出てる人ですね、
はい、うん、すごいね、面白かったですね。というわけで、僕もっと見たかったんですけど、時間が、
うんうんうん、
時間内に見れなくて見れなかったぐらいですね。
これ9月の終わりから10月の頭です ね、
はい、ですね。
結構映画祭やっぱコロナの真っ只中の時期はやっぱりこういうのできなかったでしょうから、うん、だいたいこう準備とかも加えて、うん、秋頃いっぱい開催されてるじゃないですか。
だからタイミングは、もともと映画祭がいっぱいある時期なんで、すごいタイミングが良かったと思いますよね。
そうかそうか。ロンペさんはそれ全部見なきゃいけなかったから大変でしたね。
あ、すごい忙しかったです、
ね、でそのスキップシティ国際 D シネマ映画祭2020の中から選んだのは、
はい、こちらですね、ペリカンブラッドという作品ですね、これはですね、ドイツのですね、カトリン・ゲッペ監督というですね、女性監督の作品なんですけど、
ゲッペ、
はい、あの主演がニーナ・ホスという方で、
うんうんうん、
東ベルリンから来た女という作品で、結構有名な女優さんですね。で、まあ、シングルマザーの女性といっても、あの娘と二人暮らしなんですけど、
うんうんうん、
その娘さんは養子で迎えた女の子で、さらにもう一人女の子の養子を、つまり娘の、妹ですね、迎えようとする話なんですけど、
うんうん、
そのね、新たに迎えようとする養女のダヤという女の子が、
うんうん、
とんでもない子だったっていう話なんですね。
エスターみたいですね。
うん、ちょっとね、それをそう彷彿させるようなところもあるんですけど、もうね、悪魔に取り憑かれてるのかなみたいな行動ばっかりで、
なるほどなるほど、
まあ、それに対して実際にですね、怪しげな儀式とかも、
うん、
試したりするんですけど、
うん、
あのシャマラン映画とかでもそうなんですけど、
うん、
途中までそのスーパーナチュラルな要素、あの超自然的な要素がある映画なのか、はいはいはい、うん、そうでないのかって結構、うん、
ああ、そのラインですね。
そうです、そうです、分からない作品ってあると思うんですけど、うん、僕はそれが結構好きなんで、は
い
は
い
は
い、俺も好き、そういうの、
はい、
うん、
まさにこれはそれで、ジャンルすらも特定できないようなところがあって、さらにそのジャンルを横断していくような展開もあって、すごい面白かったですね。はい。まあ、ちょっとこの作品に関わらず、この映画祭すごい作品選定のレベルは高くて、ちょっと時間なくて見切れなかったんですけど、本当もっと見たかったなという感じはしましたね。
このペリカンブラッドって映画はなんかそのうち見れそうな気もしますね。
かもしれないです
ね。そういう題材だったらなんか
劇場公開とは言わずに、なんか配信とかリリースとかはあるかもしれないですね。すでに国内の長編とかは来年2021年の公開が決まっているものもありますね。
なるほど、
はい、
中には、
うん、
面白そう。
面白かったです。はい、というのが6位でした。
はい、
スキップシティ国際 D シネマ映画祭のペリカンブラッドという作品ですね。
はい、
はい、次は第5位
です。5位ですね。
これは有名ですね。
はい、
ピアフィルムフェスティバルです、
ね、EFF だ。
はい、で PFF も、リアルとオンラインの併用になったという感じですね。でですね、今年はですね、ノイ・アンダーソン監督の
見たかったな
特集上映があってですね、
うん、
しかもですね、前作上映だったんですね。これはリアルな方ですけど、
あ、なるほど、
はい、最新作、うん、ホモ・サピエンスも含めて前作上映されたという感じですね。で、まあ、オンラインの方は2作品だけかな、ノイ・アンダーソンのやつは見れたんですけど、うん、日本初上映の作品も見れたんで、うん、すごい良かったですね。うん、で
散歩する惑星がね、有名ですよ。
そうです、そこら辺の、うん、作品は有名ですけど、スタイルになる前の作品とかも見れたんで面白かったですね。
なるほど。
最初からこうじゃなかったんだっていうのは分かったりしまし
たね。日本じゃなかなか3作ぐらいしか見れないですもんね。
うん、そうですね、
はい、うん、
なんか初期の作品とかね、見れてよかったですね。で、あともう一つ有名なのが、PFF アワードっていうコンペティション部門が、うん、まあピアフィルムフェスティバルで有名なんですけど、
うんうん、
僕はその中から1本を選んだような感じですね。
はい、
はい、これですかね、ルギンスキーという作品で、ほうほうほう、これちょっとですね、僕はシネマクティブ東京支部の方の音声配信でちょっと話した作品になるんですけど、その今年はコンペ部門全17作品あったんですけど、うん、その中から一歩選ぶとこれかなっていう感じでしたね。で、しかもコンペ17作品もあって、
うん、
普段は劇場上映されてるんですけど、うん、まあ全部は見れないんですけど、
うん、
今年はオンラインだったんで僕全部見れたんですね。で、
なるほど、
はい、で、なんか独創映画館っていうですね、配信サイト
やってますね、
はい、
うん、
で前作配信されたんですけど、
うんうんうん、
初月無料だったんで僕はもう全部無料で見れましたっていう感じですごいお得でしたね。
僕も入ってるけどあんまり見えてないんだよ。
あ、
うん、
でそこ僕は初めて使ったんですけど、
はいはいはい、
すごいこの作品が僕の中では良かったなっていう感じですね。
ヘイエナっていう監督なんですね。
そうそう、ハイエナ
です、ね、ハイエナだ、はい、あ、これか、話してたやつ。
そうそうそう、うん、はいはいはい、この方77年生まれで僕と同い年なんですね。
僕の1個上ですね、
はい、なんで監督としてはなんか遅咲きっていう感じはするんですけど、
うんうんうんうん、
すごいですね、画面ちょっと見えてると思うんですけど、
うんうん、
いわゆるですねコラージュアートという手法を使った、
ね、
うんうん、まあ、ほぼ静止画のような、
あ、へえ、
話で展開してるんですけど、
うんうんうん、
昔クリス・マイケル監督のラジュテって映画が
ありましたね。あれは静止画ですもんね、
はい、元ネットですけど、うん、あれみたいな雰囲気もありますし、僕ですね、最近テレビゲームやらないんですけど、
うん、
学生時代はそれなりにやっててですね、
うん、
アトラスが出してた女神転生シリーズとかすごい好きだったんですけど、
うんうんうん、
ですね、金子和馬がイラストを描いた時の、
はいはい、
デビルサマナーとか頃の絵とかカラーリングの雰囲気みたいなのもすごい感じてですね、すごい良かったですね。あと、まあ、10年ぐらい前にアトラス、同じアトラスでキャサリンっていうパズルゲームが、
うん、ありましたね、
あったんですけど、あれのストーリー部分ですね、うん、とかみたいな感じもして、すごい雰囲気を彷彿とさせてですね、すごい
なんか女性2人の間で揺れ動く的なことなんですか、
うん
う
ん、いや、そうそう
そういうことではなくて、
そうではないんですけど、なんですね、うんうん、街の雰囲気とか、
あ、はいはいはい、
東京の話なんですけど、そうですね、そこら辺の、ね、見せ方はすごい良かったですね。で、これはですね、ピア ニスト賞っていう賞をそのこの作品受賞したんで、年末に、ポッドキャストの配信には間に合わないと思うんですけど、ね、2020年の年末にテレビ放送がありますね、うん、あの BS スカパーっていう曲で、あの、
はいはい、
これスカパーのどっかの曲を契約してると見れるおまけみたいなチャンネルなんですけど、あの12月30日に放送されるんで、僕はこれを録画するために今ですね、あのスカパーの雑誌のシネマを1ヶ月だけ契約してるっていう感じですね。
なんとかそれが何が見れるんですか。
あ、このルギンスキー
と、ルギンスキー見れるんだ。
見れます。あと、あの他にも各賞を受賞した作品は放送されるんじゃないかなと思います
。そっか、配信間に合わないかも。うん、残念
あの僕は それをもうちょっともう一回テレビで見たいかなって感じですね。
いいですね、はい、ちょっと想像つかないな。でも画面が
そうだと思う。見てもらえるとちょっとね、説明難しいなって感じです、
ね、うん、なるほど、
はい、
面白そう。
こういう作品は第5位でした。
はい、
で次が、ウーディネファーイースト映画祭という、
なんじゃ
これはですね、日本の映画祭ですがないんですね。あの、うんうん、イタリアの映画祭ですね。
でも日本の作品がかかってるっぽいですね。
そうです、6月になったんですけど、はいはい、オンライン映画祭で、まあ、普段は多分リアルだと思うんですけど、うん、オンライン映画祭があって、日本映画のというかアジア映画の特集があって、日本映画も数作かかってですね、うん、で、まあ、今画面見せてますけど、うん、ハンド全力という新作とか、あと喜劇愛妻物語っていう作品
ですね、
う
ん、これ良かったっぽいですね。僕見てないんだけど、
この2作はだから日本での公開前に、あのオンラインで見れちゃった
感じ
です
ね、うん、なるほど、プレミアだったんだ向こうの。
そうですね、
これイタリアの映画祭なのかな。
そうですね、はい、イタリアの映画祭ですね、うん、
はいはいはい、
でこの中から、僕はあ、もちろん海外の作品もいくつか見てたんですけど、
うんうん、
言語は分かんないんで、
僕は
日本の映画ばっかり見てましたね。
うんうんうん、
で、僕が選んだのはですね、これですね、渡辺博文監督の、
やってましたね、うん、これ見たかった、私は元気っていう作品ですね、
はい、
う
ん、で、まあ、渡辺博文監督は、ですね、まあ、東京国際映画祭でよく上映がされている監督なんですけど、
うんうん、
その監督の、まあ、小特集みたいなのがこの映画祭の中であって、
うんうん、
地球はお祭り騒ぎ と、
うん、
普通は走り出す、
うん、
叫び声に加えて、この私は元気がワールドプレミア上映という形でしたね。僕はあのワールド、あ、他の3作は見たことがあったんで、
うん、
この私は元気だけ初めて見るという形でしたね、
うんうん
うん、で、まあ、この作品がですね、まあ、子供たち3人の日常を描いているような作品で、
うん
うん、なんかしりとりしたり登校したり下校したり鉄棒やったりサッカーやったりみたいな
普通の
日々を、
うん、
あの描く作品なんですけど、うんうんうん、やっぱりね、6月ぐらいなんで、なんかこの期間に見るとですね、うん、結構グッとくるもの
があってですね、そうですね、普通の日常が送れない時期ですもんね、
は
い
は
い
は
い、
ちょっとね、まあ、監督の意図とは違うのかもしれないんですけど、すごい良かったですね。で、ちなみに、この3人っていう子供たち3人っていうのは、渡辺監督の前作の叫び声っていう作品にも出ていて、
うん、
で合わせてみるとすごいいいような感じですね、
うんうん
うん、で、あの金座座ではおなじみのケンス君はですね、
うん、
秋ぐらいにあった特集で、
うん、
その2本が閉で見たらしいので、
うんうん、
すごい良かったってブログに書いてありましたね。
うん、はい、あの今年年末あそこでもやってましたもんね、吉祥寺にある、
そうでした
っけ、
アップリンク吉祥寺で、
アップリンクで、うん、4本
やってました、ね、多分それで見たんだと思うんですね、
う
ん、
はい、そう行きたかったけど難しかった、
うん、
なるほど、
というのが第4位、
うん、4位
になります。
ロンペさん、ちょっと1回区切ってもいいですか。
はい、大丈夫です。
ちょっと今回はダラダラやらずに、あの1個ずつ締めていこうかなと思って、
あ、なるほど、
45分ぐらいで 1回締めたいなと思ってて、
はい、
はい、ちょっとラフランスさん、
はいはいはい
聞いてたでしょ今。
聞いてますよ、大丈夫です
今
聞いてる
なんかこのロッペさんのこれ、はい、すごくないですか。
あ、いや、すごい、
このプレゼン的なこの
ラジオ聞いてんのかなと思いながら今聞いてました、はい、素晴らしいと思います。はい、
一回ちょっと締めようと思ってて、うん、
あ、1位までいけんの、はい、あ、ベスト3で
一回ね、そう、時間をね、
あ、はいはい、
あの配信できる時間でだいたい1回区切ろうかなと思って
なるほど、なるほど、
で次 ベスト3からじゃあ聞いていこうかなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。ここまでお送りしたのは石山と
ノンペと
誰来てる、
俺、北斗と、
あ、ごめん、かぶっちゃった
北斗と
北斗さん、もう一回言って、
北斗です、
あとラフランスでした
はい来週もよろしくお願いします。